はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米赤月幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、もう1月も終わりとなればですね、受験ということがね、重たくのしかかってくる生徒さん、またその生徒さんの保護者の方、ご家族の皆さんっていうね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうにも思います。まあね、私も経験がありますけど、やっぱ受験勉強っていうのは結構しんどいですよね。もうなんかね、やりたくなくてもしなくちゃいけないと、まあ、好きな科目だけやればいいってわけでもありませんしね。ですから、まあなんとか一つの経験試練としてね、まあ乗り越えていただきたいなと思うわけなんですけれども、これはですね、その進学塾の先生の話にあったんですよ。で、例えば受験生なんだから1日6時間勉強しなくちゃダメだと言ってですね、6時間すぐにできる人なんか日本中に一人もいないと。で、最初からいきなりその6時間できた人もいないと。じゃあどういうことかって言ったらですね、やっぱり毎日少しずつね、10分でもいい、毎日10分でもいいから勉強をするという習慣を持った人、10分が20分になり、20分が40分になりとね、いつの間にか毎日1時間は必ずするようになる。で、1時間ずっとやってきた人はいつの間にか毎日2時間するようになる。毎日2時間やってきた人はっていうふうな形でね、だんだんと伸びていって、いよいよ受験3年生だった、受験だから、じゃあ6時間はまあそうだろうなと言いながら、自然とそういう体制になっていけるんだと。3年生になったからいきなりね、今まで毎日何もやってない子がですよ、じゃあ3年生になったから1日6時間なんていうのは絶対にありえないんだという話をね、なさってました。本当その通りだろうなというふうに思いました。それともう一つ、これもすごい話だなと思ったんですけれども、やっぱりその受験の合格とか不合格というとかですね、成績が伸びるとか伸びないとか、いうのは持って生まれた才能はほとんど関係ないという話でした。で、一番関係あるのは何かっつったらですね、ただいまーって学校から帰ってきて最初に座る場所っておっしゃいました、ね、例えばですよ、ただいまーってお家に帰ってきて、テレビの前にどさっと座るのか、リビングテーブルに座るのか、はたまた自分の部屋の学習机の前に座るのか、この最初に座る場所で決まるんだとおっしゃってましたね。ああ、それもそうかもしれないなというふうにも思いました。で、例えばじゃあそこに座ってですよ、じゃあいきなりそのね、また先ほどの話じゃないですけど、ただいまって帰ってトントントンって自分の部屋入っていきなり6時間勉強するだなんて、そんなこともありえないわけでありまして、でも座ったらね、まあ、とりあえずちょっと今日の宿題だけでもやっとこうかななんて雰囲気になるわけですね。で、そうすると、まあ、はっきり言って宿題ですから、まあ嫌が応でもですよね、必ずやんなきゃいけないわけで、やりたくてやるわけ人はいないわけです。で、とりあえずもうやんなきゃいけないから、まあちょっとまずやろうっつってやります。で、そんな時にですね、まあ夕方としましょうか、お母さんからですね、ご飯よとか言ってね、下から声がかかる。で、そうするとどうだという話なんです。例えば途中、例えば10問なんかね、問題を解く宿題があって、今7問目まで来たと、7問目の途中だと。で、そこでお母さんからご飯よって言われた時にどう答えるか、もうちょっとって大体の子が答えるそうなんですよね。でもう7問終わったと、じゃあ残り2問だと、もうだったらもうこのままやっちゃえみたいな感じで、あと残り2問を解こうとすると、お母さんはもう味噌汁冷めちゃうでしょみたいなね、また声が変わってくる、ごめんもうちょっととかやってるわけですよ。でもね、今中高生の皆さんに聞いてもいいし、皆さんも振り返ってわかるんですけど、じゃあその時自分勉強が楽しかったからやったのかとか、宿題やるのが好きだからやったのかって、決してそうじゃないんですよ。決してそうじゃないですね。なんかね、まあいわゆる大人の言葉で言う興が乗ったというかですね、調子が出たというか、それとかせっかくここまで来てあともう少しなんだから、なんか最後まで片付けないとね、なんか 気分が悪いというか、落ち着かないというか、すっきりしないみたいなね、そういうことになるんじゃないかなと思うんですよ。ね、先ほど言ったように、いきなりドサッとリビングに座ったり、テレビの前にどっかと座ってリモコンでピッと押してね、なんかどうでもいいような番組を見出すと、なんかダラダラダラダラ見ちゃうということもあったりするでしょう。やっぱり先ほどの例と、そのまずは学習机に向かって、少なくともその日の宿題だけでもいいから夕ご飯前にちゃちゃっと片付けちゃえみたいな、そういう習慣を持った子って、これはね、半年1年2年経ったら差がつくのはやっぱり当たり前であって、進学塾の先生がおっしゃるように、やっぱり成績が伸びるとか合格するとかそうじゃないとかの違いっていうのは、その子の能力とか学力の問題違いではなくって、そういう最初に座る場所はどこかということにかかってるんだという話はね、ものすごく信憑性があるし、その通りだろうなと、私なんかはそういうふうに聞いたわけでありますけど、まあそういうね、中学高校生、まあ小学生も含めてもいいんですけど、 お子様お持ちの皆さんはどういうふうにね、今の話をお聞きになったでしょうかね、ということです。この幼稚園もですね、1月の終わりから2月の頭にかけてっていうとですね、だんだんともう年度末という言葉がちらつき始めましてね、年長さんは、卒園っていうのがあるわけですね、いわゆる卒業するわけですし、まあ、小さい組さんたちも、それぞれ進級をするわけです。ですから、まあ、年度のまとめの時期というね、まあ、非常になんか落ち着かない新しいそのような時期なんですね。で、本当に一年振り返って十分なことができたのかなというふうな、反省をしつつ、まあ残された時間の中で十分に子供たちと触れ合ったり、ね、交流をしたりして楽しかったなっていう思い出を一つでも多く、身につけて、まあ進級なり卒園してほしいなというふうなことを考えているのがこの時期の幼稚園でもあります。で、そんな中で、やっぱり子供たちに身につけてほしいことっていうのはね、まあ一番、まあたくさんあるんですけど、その中でもやはり幼稚園っていうのはやっぱ集団の教育の場ですから、やっぱりみんなで仲良くと、みんな仲良くする、友達をね、増やすとか、どのことでも一緒に遊ぶことができるとかね、まあそういうことがまあ大前提として、大きな目当てとしてあるわけなんですけれども、そんな中で例えばですね、私の幼稚園ではやっぱり、まあ、道徳という言葉を使うとね、ちょっと時代がかかって聞こえるかもしれませんけれども、やっぱりその誰かの迷惑になりはしないかと考えられる人、自分の取る行動が誰かの迷惑になりはしないかというふうなことをやっぱり自然と感じ取れるような、そういう心を芽生えを培ってほしいな、養ってほしいなというふうにも考えております。僕はこれがいわゆる道徳とかですね、教養ある人の根っこだと思ってるわけなんですね。で、やっぱりそのためにはこういう時どう思うとかね、で、人からされて寂しかったり嫌だったことは自分もしないんだよとかね、それとかこういうことをするとみんなが本当に嬉しくなるね、にっこりになるねってなことを、まあ本当その場その場で、教えていくわけでもあります。で、なかなかね、そのお家の皆さんもお分かりになると思いますけど、子供っていうのはその一直線に育つわけじゃありませんで、ね、バグモーみたいなね、ことがあるわけですよ。まあ幼稚園でもありますし、ご家庭でもっとあるのは当然なんですけど、しかし子供は確実に、例えば半年前のその子、1年前のその子と比べたら全く別人のように大きくなったり、お兄さんお姉さんのようになったり、してるものではないかなというふうにも思います、ね、それに比べて大人の我々はですね、1年間かけてどれだけ成長したのか、なんか逆にね、退化したところが多いんじゃないかということを、やっぱり子供たちの姿を見ながら教えられるわけですけれども、どうかお家の皆さん方にとりましてはですね、もう誰々ちゃんは字が書けるようになってるとかですね、もう自転車補助なしで乗れるようになってるとか、そういうふうに、比べるんではなくてですね、去年の今頃はまだこんな風だったねとか、半年前夏休み中はまだ これはできなかったけど今はこんなことができるようになったねっていう、まあそういう成長の足跡みたいなことをねこれは絶対評価というんですけれども、他のことを比較して云々というのを相対評価ではなくて、その子自身の中の基準、例えば先ほど言いましたような1年前とか半年前に比べて、こんなことができるようになったとか、こんなことが理解できるようになったとか、言葉がこんな風に増えたとか、そういう風に、比べる、その子の中で比べていく、そういう風にしてその子の成長を認め、そしてね、もっとこんな風になるとお母さん嬉しいなみたいな、そういう願望でもいいですよ、望みでもいいでしょう、期待でもいいでしょうね。でもやっぱり今そこにあなたがいることが幸せなのよということをですね、最後に、付け加えて、まあお休み前でも結構なんですけれども、そういう安心して、眠りにつけるような、そういうことがあると子供は情緒安定するかなと思います。ぜひ子供たちにとってこの2月3月4月という時期がね、まあまた一つ大きい組になるんだとか小学生になるんだというふうな期待感に満ちたような、2月3月になりますように、私たちも一生懸命導いてまいります。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。